メデュラジ第123回、私レギュラーパーソナリティメデタイです。
レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
今日の収録が来ることをちょっと恐れてたんですよ、私は。
はい。
というのも、まあ、メール毎週来るじゃないですか。
まあ毎回毎回来ますね。
で、ありがたいこと。その中でまあメジャーリーガーからのメールも来てたじゃないですか。
メジャーリーガーじゃないですけどね。
そう、なんかこれまでなんかそう面白おかしくこう紹介してたんですけど、
うん、
まあなんか最近その方の周囲はちょっと焦げ付き始めてて。
周囲、はいはい、確かに、ちょっとね。
そうだから、まあ本人が悪いかどうか一旦あの置いとくとして、
はい、
ちょっとまあこうなんかうかつにこうどうこう言えるのかな、これからもとかって思うこともあるじゃないですか。
確かに この収録時点でまだ全貌も分かってないし、
そうっていうところであのメールが来たんで、
はいはいはい、いやまあでもちょっとね、ちょっと元気なくなってるかもしれないね、そういう意味では。
そうっすね。メデラジネーム、新生ダルニシアン帝国ビッシュ、かっこ U。
は？
ダールダルダルダー。
は？
かっこダーの音。
は？
弟分のショウヤンがやべえから代打で救援に来たダルよ。メデピとヒソピア、ギャンブルに気をつけような、ダルニーさんの約束ダル。僕はラジオに関しては 50% の狂気と 39% の不条理と 18% の野菜と 1% の継続が必要だと思っています。このメデラジどうですか？メジャーでやっていく覚悟、そういうのを見せてほしい。周りが仕事や私生活に追われている中でもメデラジのことだけを考えて、もうメデラジしかない、メデラジ嘘ついてないか考えてほしい。ラジオと結婚するか心中するぐらいの熱意で僕は野球してます。次回は一茂に本当に野球の楽しさを教育しに行く回、肩作って待ってます。あ、杉谷くんチース。ってことで、
なんかちょっとかかり方がそうダルっぽいな。
うわ、もういや火消しにやってきました。別なメジャーリーガーか。
メジャーリーガーか。これは、いやでもこれあれなんじゃない、その帰省先が映っただけなんじゃない。
確かに本質が変わってるし、なんならむしろちょっと良くないドリフトがかかってる。まあっていう心遣いもありながらね。
まあでもよかった、その一平の方から来たらどうしようかと思って。
さすがにそんなメール読むか。
はい。
で次、これもまあ有名人から来ました。
有名人？
メデラジウムないんですけど、あのあれがタイトルがあります。
タイトル、
泣けつです。変な案件です。
ちょっと待ってください。泣けつさん、
泣けつさんから来ました。
泣けつさん。
じゃあ本文読みますね。
うん、
この前の放送なんか18分19秒から30分30秒までのトークの間が変なんですよね。これは私のセリーですが、腹筋ぶっ壊しゾーンがまとめに読めなかったのか、メールになると変になるんですよね。
察し悪い方じゃねえかよ。
これはもうオカルトの部類だと思います。早く退治してください。ウォータに頑張れ、心を強く持てってことで。あのナケツさんから来ました。
うるせえよ、もしもしナケツさんですかじゃねえんだよ。
あれもなんか知らん間に流行ってて、もうジジイだから8個のあれついていけなくて。
元動画は見られてます？
あのおもころで見たっきりっすね。
ああ
ブログっていうか記事で見て、もうそっから先何の媒体も見てなかったんで、このメール見て慌てて一旦ちょっと予習しに行こうと思ったら声高くてびっくりしたって。
確かにその今話題になってる方、話題になってるあのモノマネの方を見てから、あの本家を見に行ってこんなんだったなんて思った。
あの思ったよりでかかったし、
そう
まあまあ。じゃあ次のメールいきます、はい、じゃあ僕つながりで、メダルジネーム共同通信特派員ナティール柏原、過去乳酸菌ではない共同通信共同通信の共同があの小田急線の共同です。
知名度で。
ロスじゃメデラジオ聞いてない奴はモグリ、ほんと戦争は最悪だぜ、過去ロス在住の小中高類32歳の段。
ずっと大谷いじってんだ。
春から始まるワクワク子供向け新番組魔改造劇的メフォーヒソや音の匠メデュンとヒソヤールが令和の時代に今鮮やかに蘇る築98年の国会議事堂、国民の声が聞き届けにくい、密室政治が行われてそう、バリアフリー皆無、食堂のクオリティがあれなど叩かれて辛いです、助けて、過去依頼人の文雄団。まあなんということでしょう、壁が全て取り払われて全面吹き抜けに、全部屋が24時間 YouTube 配信、全部屋にビブラフォンとミラーボール、食堂はフードコートに、これが本当の情報公開制度だ。
どこが？
かっこ塩原温泉からこの間取り絶対おかしいよの春の挨拶。こいつがハマってるだけなんだよ。
まだ泣けつの話。
メルセデスターアイさん、ヤカピーソさん。まどうですか春は。もう花見会場から動けないようですから、花見会場で公開収録してください。
そんなことないです。
前回放送のヒスやん日本のお笑いに物申す、これが本当のお笑いだ。エスパー伊藤さん、南部小鉄さんなき、この日本のお笑い界で体を張った系で引っ張っていくのはレギュパーの2人しかいません。
違います、そんなしないです。
メディアンは転職して吉本新喜劇に、ヒスやんはマッチングサイトで会う人をビブラフォン漫談で笑わせ倒すなど人生がお笑い賞、笑われたもん勝ちです。
ちょっとあの俺だけ終わってす終わりすぎてないが。
新喜劇という人生はもっとに始まった本レイディオから、本レイディオらしく新年度も戦ってほしいです。前回の本当のテーマは20分律儀にコーナー分けましたけど、本音では20時間 ASMR 垂れ流しやってみたいんだわでしたが、イントロ20時間、お便り20時間、トーク20時間、ASMR20 時間、曲20時間で100時間にすれば全て解決するんじゃないでしょうか。ね、合わせて反復された恐怖、カップルが行方不明者に、わらび歌に隠された殺意と45年前の記憶、恐怖で便意が止まらない、わたかの島殺人事件の朗読 CD も流してほしいです。
したい。
ということで。珍しく感想だけなったので、今週のリクエストは静香さんが実際に読んだアカデミー音響賞の優勝スピーチか、めでたいさんがモサドに5人逮捕された時の取り調べ音声。ひそやかオールスターズ、新年度は新人に気をつける曲を流すか。
何それ。
ひそやかさんの気をつける曲の新譜、新年度は新人に気をつけろを流すか。
今のところ実在してるの一個もないよ。
新年度から始まる新規事業、かっこ合法だぞハート、ネタにするしかない失敗談、かっこ今年に入ってからでなければ意識があってからでいいです。
いいな。
お二人におすすめの春に作れてよ、おすすめの料理か酒、作れるものにしてください。今年の衆院選予想、かっこ日本おめでとうは議席取れるのかでお送りします。かっこ、 大谷さんの記者会見を中国語に翻訳してノブリッシュ語に直したものを叩きつけましたってことで、あの一応説明しておく、前回、はい、前回がなんかあの収録がまとまりのない話すぎて、オープニングで20分喋って、メールで20分喋って、本編20分だったっていう。
あの
ちょっと
一応私メイン会だったんだけど申し訳ないと思ってる。
そんな、なんかそう、前回こう毎回タイトル私がつけてるんですけど、なんかこうこれどうタイトルつけかなと。だからオープニングの終わりなし一番まとまって話してる、これオープニングだしなとか思ってて、その結果あの ASMR20 時間やることになりました。
そんなラジオしちゃったから、
そんなバチが当たりました。
ごめんなさい。
じゃあなんかテーマ案来てますが、
テーマ案前半ほぼない話だって。
まあ新規授業も始めないし、まあおすすめの料理か酒作る話した瞬間にこのラジオ終わるので。
本に触れてね、
ネタにするしかない失敗談、まあ今年に入ってからか、もしくはこれまでのやつ、なんか話せる範囲であります？
失敗談っていうか分かんないけど、まあ途方な話というか、
はいはいはい、
いやなんかあの歯科検診行ってんだよ。
あら、
定期的に。
うん、
まあ、虫歯しちゃったからさ、3年ぐらい前にさ。
あ、その話もラジオで したっすよね、確か。
あ、した
うん、
あの歯医者行ったら虫歯が6本あったっていう、
うん、その当時の爆笑面白いエピソード、ね、
そうで、その詰め物してるんだけど、で 3ヶ月に1回歯医者行って定期検診してんですよ。で
偉すぎ。
いや、もうここはもうあのもう嫌だから、あんな思いするのは、はい、うん、言ってんだよ。そしたらさ、あのこの前行ったら、あれなんだこの溝はってなって、
え、ヒケツさん。
あれなんだこの溝は。もしもし、ミケツさんです。もしもしヒケツさんですか。いやー、これは不可解です。ここから私の推理にはなってしまうんですけど、ここを見ると詰め物をしたはずのところに穴が開いているんですよね。ですからここにはクソでかい力士が住んでいる。
察しどころじゃない、あの筋が通ってない。
あの詰め物が取れて、
はい、
あの取れたところがまあ穴ありになってた。
はいはいはい。
で、あ、溝ができてる、なんかゴマぐらいなら挟まっちゃいそうな溝になっちゃってます。ここ詰めたはずなんですけど、あ、じゃあ詰め物取れちゃったかもしれないですね。来週か再来週ちょっとまた来てください。まあこれだったら詰めて終わりなんで、30分で終わりますって、削りとかなしでもうこのまま埋めるだけですって言われた。
はいはい。
ああそうかと思って2週間後行って、先生に見てもらったら、ああ確かにこれ詰め物が取れてそこ虫歯になってますね、削りますって言って。
そんな 2,3 週間でなっちゃうもんなんすか。
いや、多分2週間前からちょっと虫歯だったんじゃないかな、わかんないけど。
ああ
で来てって詰められたっていう、
もう、
まあ、詰めていただいた。
人生2度目の歯削り。
おお、歯削りはコリコリだよ、
ちゃんちゃんってやつ。
ちゃんちゃんってヒュ
ー、あのワイプでこう顔だけになって、こう周り全部黒くなって、
そうそう、
泣き顔でね。
いや、もうちゃんとね、あの歯は大事にしよう。
うん、
っていう、まあ失敗談というか、
そうです、私も失敗談なんかあったかなと思ったんですけど、なんか それ仕事でやらかしてみたいな言えないようなやつばっか重なって、ね、そうですね、最近じゃ最近じゃないっちゃないんですけど、あの私も今歯医者通ってまして、
ああ
というのもあの私は前も言ったかもだけど、あの歯ボロボロなんですよ、
はい、
奥歯全部削ってると言っても過言じゃないっていうか、多分本当に 2,3 本しか生存してないぐらい全部削ってて、
めっちゃ削ってるやん。
で神経も2つ抜いてるから相当荒れ果ててるんですけど、
あ
その中神経抜いたやつの1本がもうあれなんです、もう神経の奥底までも削り取ってるせいで、
ああ
定期的に産むんですよね。
ああ
だからそれ処理自体してもらったのも10年ぐらい前なんですけど、そこから5年に1回ぐらいその歯茎側が腫れてきて、
はあ、
なんか水ぶくれみたいになって病院行ったらもうちょっと奥がもうなんか産んじゃってるというか腐りかけてますみたいな、それで詰め物とか全部取って中消毒しきって、それでまた詰めてもらうみたいな、
はい、
を5年前にやってもらって、で去年の末ぐらいにまた同じような症状になって病院歯医者行って、あ、まあ同じ感じになってますねみたいな、
はあ、
なってで同じような治療してもらってるんですけど、その前回はその一発目だったからまあ多分体調とかでこうなることもありますよとかだったんだけど、2回目になっちゃったから、
はあ、
これは多分その体質とかじゃなくからちょっと根本的になんか治療できるようにしましょうって言って、そのもともと別の歯医者でその治療してもらってて、その一人暮らしする前だから地元だったか大学の近くだったかの歯医者でこう神経抜いてそこで詰め物してもらってたんだけど、それでちょっと全部点検しますってこうしてもらう、もうあのもともと詰めてもらってた薬がカスカスになってたらしくて、もう
カスカス、
もうなんていうか薬用成分みたいな全部抜け出して、もうなんかなんていうか無機物になってたらしくて
今そこにあるだけ、
もう本当に繊維としても完全になんかただ詰まってるだけの状態になってた、
あ
もう多分これがもうこれのせいで炎症も起こしてるし、これのせいで薬も届きにくいし、もうだからダメですねみたいな、
あ
多分当時治療の仕方が多分良くなかったと思うんでみたいな、これも全部一旦出してみたいな感じでやったんだけど、全然それもなんか薬品でそれを少しずつ溶かしてこう取り出していくような治療だったんですけど、
うん、
それも相当時間かかって、そのあれなんですね、その歯医者行き始めの去年の9月とか10月だったんだけど、それで2週に1回通ってて、それでやっとなんかもう海も全部出し切ったし元のやつも全部取れて、我々の方で新しい薬詰めますよってなったのが本当に先週なんですよ。
おー最近
だから半年以上かかってやっと、
はあ、
だからまあ前の歯医者が悪かったっていうふうには言わないけど、なんかそのまあそもそも歯を大事にしろって話であるんだけどまあそのなんかちょっとその措置の良し悪しでなんか今後なんか2週間に1回ひたすら歯医者に通んなきゃなんない、なんか面倒なことになっちゃうから、なんかちゃんとかかりつけ医は決めようねっていう話でした。
デンタルラジオになっちゃった
じゃあサイトのトップページの紹介変えとくか、
味は
歯科を中心に最近気になるデンタルトピックについて話し尽くすポッ
ド素人2人が歯科衛生士とかが
そう
やるやつで、
やっぱ我々もアマチュアのデンタリストだから、
いや違う
ということで、はい、あのまあ最近あったネタにする失敗談かどうか分かんないけど、まあそういう話があったっていう話でした。
そうですね。
じゃあ最後メールいきます。
はい、
なんていうのこれ、メデラジネームよしこ555、多分ファイズよしこファイズ、最近は服を着ているめでたいさん、実はサウナで服を着てない方のひそやかさん、 ロスから亡命してきた M 原さん、こんにちは、こんばんは。
よくないですよ。
まあ、まあ、名前出してないからギリセーフかも。そうなのか。感覚バグってるだけかもしれない。先日待望のリリスースされたわたかの島、わたかを逆再生して 1.5 倍速で再生しながらラーメンを食べるとホヤの味がするそうです。ウェイボーのシャープメデュラジで見ました。すごくねえですか。
ウェイボーのハッシュタグ。
またこの収録裸足で行われたとのことで、裸三部作のフィナーレを飾る大作と聞いてます。
あと二部作なんだよ。
全裸かっこ服を着て着ないめでたみが泣いて喜んでます。前回の桃栗3年かけ8年メデラジはおかげさまで6年目、ゲームは1日20分でもメデラジは20時間 OK の回。
なんでこいつも20時間にこだわってんだよ。
コーナーの入れ替わりにジングルをそろそろ入れてみたらどうでしょうか。脳が追いついていかないので、大喜利パートなのか普通オタコーナーなのか曲なのかわからないです。ぜひ検討してください。
大喜利なのはお前らだから。大喜利してんの。
そういえば PTA かっこプリキュア畳アーティストの方ではない方の要請で卒業式の挨拶をさせられてました。大丈夫だったか確認してください。不安なんです。
あのちょっとストップ。あの事後報告だったら俺らの確認いらないよ。やる前に送ってこいよ。
はい、皆さんが静かになるまで2年と11ヶ月と2週間かかりました。
卒業すんじゃねえか。新入生が。
貴様ら何だと思ってるんだよ、学校義務教育を。さて世間では卒業式でジョブズ大谷ワクワクさんの逸話がこすり倒されてる、こすられ披露されてますが、私はアニヤ総八さんの話をします。
アニヤ総八、
皆さんはアニヤ総八さんを知っていますか。
知らないです。
沖縄県初のプロ野球選手として血のにじむような努力で大活躍した方です。
あ、そうなんだ。
時間の関係で凄さは省略しましたが、アニヤはカープが大好きだがが口癖で、野球と広島カープへの貢献からスパイファミリーのアーニャのモデルになったなど、もはや誰もが知るところであります。
知らないです。
過去ここから感動的なオケの演奏とともにクソめでて一門による舞踏が始まりましたが、中略。
なんでそんなことすんの。
そして前代なる才能、それはめでたいさんの持つ神秘的な力です。めでたいさんはコントラバスの演奏から雑念を取り払うために服を着ることをやめました。皆さんは成功するために才能のために何か失うことはできてますか。めでたいさんは服を着ることをやめたんです。ラジオだから皆さんには知れないですが、この世の中にそのような全裸が回している、そういうことをしてほしいんです。服を着ることからの卒業、ぜひ考えてほしいです。そう、それに学校には3つの袋があります。
その袋、
給食袋、体操着袋、デュオの小袋。卒業ソングに桜が定番でしたが、ダブル不倫で人生の袋小路に、それでも諦めない姿をぜひ皆さんには見習ってほしいです。玉袋筋太郎さんも入れて、お袋四天王から送る言葉、Never give up。 これが決め手です。今日は入学式なんですかってことで。何ですかこれは。
これを言われて俺らどうする。
アニヤ総八さん、私も一応名前は存じ上げてるんですけど、沖縄県初のプロ野球選手が取った記憶にちょっとないんで、これ全部嘘だったらマジで怖いですけど。
せめて凄さは説明しろよ。
ああ、沖縄出身初のプロ野球選手。
ああ、間違いない。本当だった。
なんでまあ、すごい方、まだご存命の方ですしね。
ああ。うん。ご存命言うても、79歳だった。44年生まれ。
でも戦後の広島カープ。
ああ。
だからまあすごい方は、まあ、アーニャのモデルではないです。アニア
ないですね。
ということで、まあこはい、ここから本題なんですけど。
分かんない。これやるんだったらジングルやった方がいいよ。
だって編集めんどくさい。まあ散々メールでもこすり倒されてブチ切れそうなんですが、先週というか先々週、バンドキャンプの方でフィールドレコーディング音源をリリースしまして、
はい、はい、
わたかの島に行った時のこうそこの自然を収録したんですけど、
はい、
まあそのまあジャケットの写真とかに載っけてはいるんで、まあ、気づいた人は気づいたかもしれないですけど、一応私なんかフィールドレコーディング専用の機材で、まあ、録音しまして、
はい、
マイク自体は、あれアンビソニックマイクって言って、その4方向マイク、これかなり昔にその中古で出てたの見て、思わずその確保だけしといて、録音機材がなくてしばらく寝かしといたやつなんですけど、オクタバの MK4012 だっけっていう、
はい、4方向のねやつがね、
そうそうそうそう。でまあしばらくその録音機材もなく、そのもともと Zoom の F3 っていう二入力のやつだけ持ってたんで、
ちっちゃいやつ、はい、
ちっちゃくてこうベストセラーって言っても過言ではないってやろう、
あの32ビットフロートがねこの大きさで撮れるっていう衝撃の、
そうやつでずっと使ってて、まあ今でも使ってるんですけど、ただまあ二入力っていうのがまあある意味欠点っていうか、まあ少ないっていうのはあったんで、でまあ私もまあ言うてなんだかんだ言ってフィールドレコーディング始めて1年半、もうすぐ2年経つんですよ、
ね、お
お。 F3 買ったのが22年の8月とか9月とかだから、
へえ。
だからそう考えるとあれなんですね、そのまあ2年続けたんだったらもう多分今後もしばらく続けるだろうし、まあ、続けるに値するなんていうかこう覚悟を決めなきゃなんないなと思って、
はい、
一応か、もう一個新しい、まあ、レコーダー買いまして、
お
それが、サウンドデバイス社の、ミックスプリ10-2 っていう
やつ。
サウンドデバイス社ってご存知ですか？
いやあんまり分かんない。
まあ日本、まあ海外でも有名だけど、日本だとまあズーム一強みたいな感じなんですけど、海外だ特にそのプロレコーディストの方の中だとこのサウンドデバイス社のやつめちゃくちゃ使われてる。で、
はあ、
アメリカの会社なんですね。
はい。
で、まあ機材としてはそのミックスプリシリーズとか、あと、まあ、フィールドミキサー、その持ち運び用のミキサーとかそういうのメインで作ってる会社ですね。
うん、
で、まあで買ったミックスプリ10-2 っていうのが、これもまた 192kHz 32ビットフロートで録音できて、で、XLR8 入力プラス AUC2 入力ができて、外部 XLR 出力も対応してたりもする、うん、まあ割といかついなんていうかレコーダーではあるんですけど、
でも今調べたけどめっちゃいかついやつですね。しかもそのシリーズの中でも一番入力数の多いやつ。
そうですね、ミックスプリシリーズって、3種類あって、ミックスプリ3610、3が XLR 参入力あったな、そうで、ミックスプリ6が XLR4 プラス AUC2、
うん、
ミックスプリ10が XLR8 プラス AUC2 なんですけど、まあだからぶっちゃけその私のその当面の目的としてはその4入力のマイクを使いたいっていう やつだったから、まあ、Xperia 6でも良かったっちゃ良かったんですけど、
はい。
ただまあ、今調べたら、その買ったショップで在庫あるんですけど、どうしようかなとかってマジで悩んでた時、ショップに、たまたまこの Xperia 10だけ在庫があったんです。
はあ。
しかもなんか在庫なくなって、では多分復活してみたいな、なんか 点滅というか、多分キャンセルされてたのかなんか分かんないけど、なんか在庫なしになってたと思ったら、たまに在庫あり復活してみたいな挙動してて、
はい。
まあ、これまた運命理論なんですけど、今これしか在庫なくて、かつ、まあ、たまたま復活したタイミング、今かと思って。その時、去年の9月だったか10月だったかに、買いまして、でまあお値段するんすよ。
いやだいぶしますねこれ。
うん、うかつにこの場じゃ言えないぐらいするんすけど、まあぶっちゃけ、まあ、貯金、私もまあ社会人もうそろそろ長いって言っていいぐらい年数や働いてるんで出せはするんすけど、さすがにこれ一括で買う勇気がなくて。ちょっと分割払いして先月まで払ってっていうことやってたんですけど、まあそれも終わって無事手元に到着したわけなんですが、到着というか完全にローンも払い終わって自分のものになったわけなんですけど、
う
ん、まあ言うても、まあさっきも言った通り、日本にはまあ Zoom っていう会社があって、まあ Zoom F3 だったり、あと同じ入力数のズーム F8 っていう、
はいはいは
い、F8N Pro かっていう型番で、なんならこの Mixperia 10と半額で売ってるんですよ、それが。
ああ、
まあ言っちゃうとこの Mixperia 10が32万で、でズーム F8N Pro が確か15、6万だったと思うんですけど。
ああ、そうですね。
うん、だからだったらそっちでいいじゃないかとは、まあ皆さん大思いだと思うんですよ。
まあ入力数がね一緒なら、
入力数も一緒だし、まあカタログ上のスペックもほぼ一緒。
はい。
なんですけど、
うん？もしかして？
いや、一応まっとうな理由が一個あって。
あ、まっとうな理由あるんだ。
もしそれ調べてたら、こうサウンドデバイス社の方がかなり優秀なマイクプリを積んでるらしく。
はいはいはい、質がいいんだやっぱり。
そう、っていうか、なんか、本当、でも本当はどこか分かんないことないな、その人、一応、いろいろ調べてて、そう、ブログでこう、比較してるような人がいて、それで、実際にマイクで入力させて、その、ノイズの周波数とか測定した人がいるんですけど、
うん。
それで見ると、ズームの方は結構ノイズ乗るんですよね、その。
へぇ。
比較してたのはズーム F6 っていうその、6入力のやつだったんだけど、まあ同じマイクプリ積んでるから多分結果はほぼ一緒になると思うんだけど、
うん、
そっちだとまあその多分し、なんて言うんだろう、この帯域にはこういうノイズが乗ってみたいな感じで、こうグラデーション的にこう一定以上の音声入力がある箇所で、ヒスノイズが入る箇所がある。
うん、うん、
ただまあ実際、まあ例えば本当に耳澄ませて聞いても分かるか分かんないか分かんないぐらいの多分あれだと思うんですけど、ただまあそういうのがまあ発生してるというのは事実してある。
うん、
だから、まあそういうのはあるんだけど、ミックスプリの方はまあそういうのはない。
へえ。
なんなら、カタログ上のスペック一緒って言ったんですけど、周波数特性は違ってて、ミックスプリテンツは上 80kHz まで取れるんです。
はあ。
まあ、そんな音を果たして取ることあるのかって思うんですけど。てか、取れるマイクが多分世の中あんまない。
はい。
とは思うんだけど、まあ、取れるものと取れないものが、機材が2つあるとしたら、取れる方を買う方がロマンがあるというのは、まあ、皆さん分かっていただけると思うんですけど。多分、 極端なし、あの三軒のマイクでコス 100K っていうマイクあって、それが上 100kHz まで取れるんですよ、その普通のマイク、はい、あの別に超音波マイクとかではないんだけど、
うん、
でもそういうの使ったら多分コウモリの鳴き声とかそういうのも取れるぐらい、ぐらいの周波数だと思うんですよ、この 100kHz 帯って、
うん、
だからなんかそのレベル取れるっていう可能性があるっていうのは、まあロマンがある、
まあ普段まあまあてか聞こえないのか
だって普通の、だってヘッドホンとか、ヘッドホンとかの周波数特性とか、なんか調べて買ったりしたことあります？
ああ、あんまり調べてはないな。
なんか基本 50kHz から 20kHz なんです
よ。ああ、
なんか50から20、
まあ、あれイコライザーとかで見るのもそんぐらいで、
そうね、マイクとかも基本的にそんぐらいで、
うん、
ちょっといいマイクだと上 30kHz まで取れるとか、下が 20kHz から取れるとか、
うん、
なんだけど、基本的に再生機器側は配列を対応歌ってない限りは50から 20kHz がまあ多い、
うん、
特に安物っていうか、まあ1万円以下とかだと割とそんなもんだから、取ったところで聞き手が聞けない音を取ってることに他ならないんだけど、まあただ取る時点でそのなんか情報がそぎ落とされたものを取るよりは、その情報も載ってる音を取った方がいいに越し、いい、その越したことはないという思いで、うん、がまず一つ、そのまあカタログスペックはほぼ一緒だけど、そこのなんかノイズだとか周波数帯にこう利があるっていうのが片一個で、まあ他も日本だとほぼ使ってる人がいないっていうのもまあぶっちゃけある、
あ
逆張りだけど、
まあね、
多分いないことはない、
ごくまあ、いやごくでもないな、いるはいる、うん、見た限り、それこそ映画マンとか
ただそのなんかグッその調べてる時にこう X かなんかで出てきて、
うん、
それをなんか思わされたのが、
うん、
この Zoom の F8N は映像屋が使うもので、
はい、
この MixPri は音響屋が使うものだみたいな書いてる人がいて、それ言われちゃうさ
と苦しいね
そんなこと言わないでよってあと、まあこのサウンドデバイスが割と日本で知名度ないからそのレベルに住んでるけど、結構それこそ私がメインの情報収集場にしてる海外のレディットとか、あの Facebook のコミュニティとかだと、割ともうまあ金出してでもサウンドデバイス買えみたいな、そういう風潮すらあるんです
ね。
なんか どうせ後から後悔するからみたいな。
ああ、
その F3 とかそう持ち運びが簡単で小さくて取り回しが効いてみたいな利点があるから、そういう派閥とか関係ないしみんな使ってるけど、
うん、
ちょっと上のランクになるともう悪いこと言わんからこっちの方がいいぞみたいな。
へえ。
そのレベルで言ってる方もいたりしてとか、まあそういういろんな情報があって、もう検討に検討を重ねた結果購入に至ったっていう感じですね。
なるほど。
まああと、まあ一応フィールドレコーディング用の機材なんだけど、まあ人によっては普通にあのコンサートホールとかでのレコーディングに使ってる人もいて、
へえ。
まあ8入力 XLR あるからまあ十分。
ああ、なるほど。
でまあ持ち運びできるかで、まあ基本結局パソコンにつないで撮ったりする人も多いけど、まあ、これ単体でも録音完結するから、例えばホールにマイクとこれ1個だけ持ってって、でマイク8本つなげて、例えばクラシックの演奏とかこれ1本これ1つで撮るみたいな。例えばそうじゃない構成だと、それこそアウトボードを落ごと持ってってみたいなとか、
はいはいはい、
でマイクプリア専用の別のやつこう積んで、うんうん、そっから入れてみたいな、 例えばまあこれ自体が割と優秀なもの積んでるから、まあそのがっつりやらなければというか、そういうなんかフレキシブル動かす環境だったらもうこれで十分だろうみたいなのもあったり、
うん、
だから割とこれ一個あったらもう多分もう私の人生今後買い替えることないだろうという思いもあって、
なるほど、一生も買ったわけ、
まあまあ電化製品を一生ものっていうのはかなり勇気がいるけど勇気がいるというか、まあどうせ壊れはするんだろうけど、それまではねだからあのトリコって読んでました、ジャンプマン、
あのジャンプの、
ジャンプの、
はい、
あの各人が理想のフルコースみたいに決めるじゃないですか
いやそうですね、 お前はトリコってやつね、
そう、個々のフルコースね、
ここのフルコース
あのあれなんすよ、ね、あの
あれなんだ
だからこれあったら多分これより上に行く必要がないというか、まあ、これより上だとサウンドデバイス社でもここがギリアマチュアが使えるレベルで、
うん、
この上、例えばだけど、まあまあ、これフィールドレコーダーじゃなくて本当になんか自分で録音できるミキサーみたいな扱いだけど、サウンドデバイスの888、なんかどう読むか分かんないけど888ってやつとか、まあ、8入力できるで、SSD とか SD に録音できるって、まあスペック上似てるんだけど220万するんですあとスコーピオとかも200万ぐらいしたもんな。だからまあ本当にそのレベルになるんですよ、上を見ると。
あ
でもそんなプロでも使わん人おるでぐらいの
プロでもよう使わんっていう、
プロでもガチマジの人じゃないと多分
てか多分個人じゃないよね、
少なくともね。まあ個人だったとしても本当にもう あれフリーランスでバリバリやってるような人、
はい、
アマチュアがむしろ手出しちゃいけないようなもん、その気がするから、まあそういう意味でも、まあ、早めに上限決めておきたいっていうのも、あなんかそうじゃない、中途半端なもんかって、なんか今後一生いつこれ買い替えのいつだろうなと思うよりは、一旦もうマックス手出せる上限買って、もうそれをずっと使い続けた方がっていう。
あでもちょっとわかるわ、俺前回ギター購入話したけど、あれもそのジャンルにおいてはあれ以上がもうないから、
うん、
今までのギターって正直それ以上のものがあるやつばっか買ってきたから、
はいはいはい、もう唯一無二だからこそ多少ちょっと頑張ってでも買ったっていう。
そうだからメキシコ製とアメリカ製で、その中なんか要は廉価版と最上位機種みたいなのもがあった中の上位機種を買ったから、ちょっとその感覚はあったかも。
そうだから多分それと全く一緒で、例えばこの場でまあ Zoom の方でもそのミックスプリ6 の, その入力少ない版でも、そっちかってなんか上に点があるんだよなってただ思い続けはしないかもだけど、たまに思うぐらいだったら、今もう買えるうちに買っちゃった方がっていう、
うん、
まあ幸か不幸かなんかそこからどんどん円安になってって、買った時はまあ日本の代理店で買ったから値段あんま変わってないけど、まあ値上がりする前に買えたっていうのもまあラッキーっちゃラッキーだったし、
うん、
っていうんでそう買って、でも実際誰、まあ全然開示してなかったけど、去年の段階で 2,3 回持ち運んで、その実際に外で撮るテストとかもやって、でまあ大丈夫だろうっていうところで、その見えに行った時に持ってったっていう。
なるほど、
そこっすね。まあこうなってくると、ね、こんな機材持ってマイクもあの割とコレクションが増えてき始めて、今後、うん、あどうなってくんだろうって今後の人生
一体どうなっちゃうんだ
2回目 あ、そうなんですよ。なんかもともとだってこのラジオ始めた時なんかマイク1個しか持ってなかった。
ああ
、あの今だから言えるけど、ゴッパンパチモン使って撮ってたから最初の
このラジオ自体をね。
ラジオ自体を。
でも俺もゴッパーで撮ってたよ最初。
いや、ゴッパーのパチモンだからこっち。
ゴッパーのパチモンと本物のゴッパーの2人のラジオだったのか。
そう。で、ちょっと経ってタスカムかなんかのコンデンサーマイクにしてみたいな感じで、
うん、
まあ、そこももうさすがにパチモン使ってるもんなと思って、こう交換の数だったからマイクの数自体増えずだね。で、そっからちょっと変わったりしはしながらだったけど、この、まあ、録音を趣味に始めてからちょっと今何本あるんだ、多分10は超え、まあ基本ペアで買ってるからってもあるけど、
あ、
基本一つのマイク2つ以上でセットにしてるから、言うてもでも10組20ペアぐらいは、あ、逆か、10組20本ぐらいはあるんじゃないか。
そう考えると恐ろしいですね。
あの、こんな趣味やるもんじゃないです、もう。多分それこそもともと私そう広く浅くで趣味やってる人間だったから、いろいろ例えば 3D でなんかこう深さが取れるカメラとかいろいろ持ってたので全部売ったしな。
おお。
もう完全にそっちに振ってる今。
ああ
。カメラも持ってたし、今も持ってるけどレンズだいぶ手放したし。
はいはい。
みたいな、もう生活が侵食されてる、生活っていうかその活動が。
あ、でもなんかそれ悪いことじゃ なさそうだけどね。
まああの今年年始に行ったと思うんですけど、あの今年の目標として、まあ本当に死ぬ時を考えて逆算的に行動するみたいな、なんか今年1年の目標みたいな感じで行った気がするんですけど、
うん、
まあ、それも一個でもう割とまあジジイと言っても差し支えない年齢に片足突っ込んでるんで、まあそんなやつが広く浅くでなんかやっててもなんかもう何にもならないなと思って、
はいはいはい、
だったらもうその興味持つ範囲もどんどんこう成果してった方が、なんていうかいろんな観点からその自分自身のためにも世に対する、うん、こうアウトプット的な意味でも、まあ、その方がいいだろうって思って割とそっちに振ってますね今
は。あ、
あ、でもだからこそ、ね、こう撮っただけで終わらせてちゃんと編集してこう出していかないと本当に、まあ、ただ高いやつ買って何もしてない人になっちゃうから本当にそこのなんか今十字架を背負ってるような感じもありますが、だからそのフィールドレコーディングの正直も割とマイクもあるし機材もあるしでも割と言っちゃえばまあ割と何でもできる装備は整ったんですけど、あとまあせっかくこれ買ったからそのさっきも言ったんですけど、あのコンサートホールでのレコーディングもちょっとやってみたいんですよね。
あーね、
そう、あのまあ話変わるんですけど、こう私とか日坂さん昔こうアマチュアのオーケストラに所属してた、
やってましたね、
経歴が、うん、あって、その時まあ例えば演奏会本番の録音とかって、例えばですけどこう外部の音響業者をに依頼するんですよ。
依頼してました、
うん、でその人がまあ例えば事前にスコア渡してこうなんかこの曲はこういう音が流れるからみたいなのもやった。あ、でも録音だけだと基本的にそれないか、あの映像とか撮る人だとこうスコア渡してこの曲はこの人がソロだからここにこうカメラ当ててくださいみたいなやったりする、
うん、
録音の場合はまあ基本的に当日こう機材大量持った業者が来てそれであのマイク中央に吊ってそれで撮ってみたいな、で後日その音源が渡されるみたいなのあるんですけど、あれをその例えばそのうちうちでやったりとかもね、
はいはいはい。
全然なんかやその私がとかじゃなくて、その一般的にどんどんやっていった方がいいと思うし。
うん。ああ広くそのなんだっけ、あのお客さん呼んでとかじゃなくてもいいから、ホール借りてみたいな。
あ、まあどっちもだね。その実際に人を呼ぶ本番とかもやってもいいし、例えばあの発表会とかの方があると思うんですけど、本当に人を呼ばないでうちうちだけでやるようなやつとかも、今そういうのってむしろそう業者とか呼ばないから、今って多分こうハンディレコーダーとか置いてそれで撮ってとかだと思うんです
けど、うん、ああそうね。
まあそういうのも割となんかちゃんと、とそれこそ発表会なんかね、それこそ私ピアノの経験ないから分かんないけど、多分ピアノ弾いてる人なんか本当に幼少期からこう成長も見れたりするわけじゃないですか。多分3歳から 始めてとかだと3歳5歳10歳みたいな感じで、そういうのも写真は記録するけど音を記録しないのもなんか違うよなとも思うし、
あ
だからまあそれはなんかいい音というか適切な音を録音で保存しておくことに意義はあると思うんで、
はい、
そういう意味でもまあそうやってなんか本当に私がとかってわけではなく、その例えば各集団に一人ぐらいそういうことができる人がいると、まあ例えば当日そんなマイク8本持ってってとかやってたらもう異常者だから、さすがに 2,3 本で撮って、うん、でちゃんとミキシングしてこう残しておくっていうのはこうどんどん広まっていったらいいなと思うし、自分もやりたいところではあるかなと思いますね。
それこそ自作曲のやつとかね。
いやーそうね、もしまあ私最近そういうなんか室内楽曲とかを作ってる、もしそういうことやるときあったら絶対にやるんだけど、
うん、
まあなんだろうな、人集まんないんだよな、なんかやるあの今これ聞いてる人、まあ私より若いっていう優位に若い人がその 10とか20とか若い人が聞いてる人がいるかは分かんないんだけど、あのもし聞いてたら絶対そういうなんか自分で作った曲演奏したいとかだったら今やった方がいいです。なぜなら年を取れば取るほど周りに楽器をやめる人が増えてくから人が集まんなくなるんで、だから学生だったら学生であるほどいい。
はい、そうね、
うん、まあ高校生はさすがに聞いてるわ、また大学生とかで例えばまあオケでも室内楽でも何でもいいけどやってて、まあ、曲作ってみた、もしくはまあやりたい曲があってちょっと有志募って演奏会開きたいとかだったら、もう絶対に学生のうちやった方がいい。
ジャズもそう、マジで今やった方がいい。マジで音楽続ける人少なくなる。
その多分何の曲でもそれだったら、ただのバンドだとむしろ多分30、40とか過ぎていくと、あの親父バンドみたいなんでちょっと盛り返す時期は発生すると思うんだけど、うん、
はい、
まあジャズは分かんないけど、いわゆるクラシックと言われる領域そんなのないから多分
ジャズもね復帰は結構珍しい。
だからそう考えるとマジで今やった方がいいし、あのその時にもう多少あの財布をちぎってでも、もういい機材を買っていい録音をした方がいいかもしれない。
あ、
まあそれこそズームの F3 買ってマイク2本買ってでスタンド買ってとかだと、まあ5、6万でいけるっちゃいけるよ。まあ高いけどそうそれだけ聞くと、ただまあ一生とは言わんけど、まあ5年10年は使えるもんだと思うから、
うん、
ああやった方がいいし、あの じじいになって金ちょっと持ったからっていい機材買っても、もうその時には周り音楽やってる人がヘイト売ってるからまあまあどっちにしても、ね、まあ、話がめちゃくちゃずれたかって何が言いたいかっていうと、まあ、そういう録音もやってみたいなって話だっていうだけでした。
うん、いや私も録音機材はなんかちょいちょい買ってるけど使ってやりたいっすよね。
ああ、そのせっかくあるんだったらね。
うん、
まして それこそマイク、そのレコーダーはちょっと分かんないけど、マイクは そこそこそのなんか世にこう出しても笑われないようなもんいっぱい持ってらっしゃるから
し、なんかバンドでレコーディングしてエンジニアの方とも仲良くなって、いやなんか鳥って面白い。
いや、そう、あの別に私がそういう人と話したとかじゃなくて、普通に撮るのって面白い、奥深いんですよ。
うん、なんか全然違くなるから、マジでその撮ること自体、その行為ってめっちゃ作品性あるよな。
そう、あの、ま、カメラもそうだけど、音を撮るっていうこと自体、あのどこまで行っても客観的にはなれない主観的なものだから、
うんうん、
どこにマイクを置くとかね、どの程度その物体から距離離すとか、そういうのも全部人が決めることだから、
うん、
そこにはまあ性格も出るし、テクニックも出るし、最終的になんか何が作りたいかって意思も出るから、
うん、
だからそう、あのそれはもうもちろんフィールドでもそうだし、レコーディングもそうだし、ライブでもそうだし、まあピックアップとかはまあさすがにそういうブレがないように作られてるもんだからあれだけど、まだまあそうね、だからこれを聞いて、まあ久坂さん含め皆さんもぜひこうやってほしいですよね、なんかその録音っていう行為をね。
うん、そうですね。
だってもうそもそもなんか機材の話しようとしてたんだけど、全然脱線しまくってんだけど、あのカメラが一般的になんか趣味のなんかでかいカテゴリーの一個になってるじゃないですか。
うん。
特にまあなんか年取ってまあおじさんおばさんの趣味みたいなんて数える、多分上から数えた方が早いぐらいの趣味だと思うんです、カメラって。
はい、そうですね。
ただ録音ってないじゃないですか、それ。
聞いたことないね。
同じ撮るという行為だし、同じまあ部屋でもできるし外でもできるし、何か目標に対して記録を行うという行為なのに。で翻って私、まあ36万ぐらいの機材買ったって話最初したんですけど、これ録音機材だから異常者だけど、カメラで35万ってまああるじゃないですか。
まああるね。
うん、
行ったなってなるけど、
まあ行ったなとなるけど、まあなんか普通に世の中調べりゃそれなりにいる。
うん、
なんか例えばあれも趣味でこれも趣味だと、カメラも趣味ですとかだとあれだけど、カメラ1本だけ趣味ですとかだったら結構いると思うんです。その
そうだね、
多分少なからずというか、多分むしろそれこそライカとか200万とかするし。
ああ。
だからそう考えると、カメラ200万はまあなんか高尚な趣味としてあれなのに、例えば録音機材200万って言ったらもうお前はプロかなんかかってなるなんか
カメラもだぜ
あ、まあカメラもそっちの世界知らなすぎるだけか、
200はまあでもちょっと言ってることは分かる、言いたいことは分かる。
うん、もちろんそのカメラに比べてこう録音機材、特にフィールドレコーダーなんてものはその供給が少なすぎて、今だと現状そのズームとサウンドデバイスの2強で、あとハンガリーだっけな、ハンガリーかトルコかそのあたりのナグラっていう会社が出してるのが本当にコアなファンがいるぐらいで、本当にあとタスカムか、でもタスカムのはそれこそあんま評判良くないからあのまあ、それぐらいなんですよね。あのフィールドレコーダーを歌って、 フィル・コータ歌ってそれをなんか出してる会社、
うん、
でも広く見て4社しかない、
うん、
でしかもそこもなんか何十種類も出してるかっていうと、ズームもまあ4、あでズームはなんかフィル・コータじゃないもん含めりゃいっぱいあるけど、サウンドデバイス社はまあフィル・コータ歌ってるのは3種類だし、ナグラも2種類だったかな、タスカムも 2,3 種類だし、まあカメラに比べて明らかに供給が少ない、まあまあ供給が少ないから値段が高くなるというのは当然のことで、むしろまあカメラよりちょっとコスパは悪くなってる、
うん、
けどまあカメラのまあマジでやってる人よりは多分安い、
うん、
からはいい趣味になりうると思うんだけど、知って誰もやってない。だってそのこれ始めてもう本当に2年近く経つけど、自分以外に周りでこう周りっていうかその例えば、まあ、観光地っていうかまあそういう避暑地とかそういうところ行って、自分以外にこうカメラ持って歩いてる人見たこと、あカメラじゃないマイク持って歩いてる人見たことないですもん。
ああ
うん、カメラそれこそもうデジカメだろうが 一眼だろうが、普通にあのあれなんだっけ、あの GoPro みたいな、あの
はいはいはい、ちっちゃいハンディカムみたいな、
ハンディカムあのみたいなの含めていっぱいいるけど、もうマイクだけを持って歩いてる人見たことないから。
まあ確かにな、
うん、だからこうどんどん始める人が増えればそれだけこう市場も大きくなって、もういいものがこう安く提供されるようになって、でそうすれば世の中にもそういうなんかいわゆるフィールドレコーディング音源、アンビエントサウンドみたいなのがどんどん増えて、
うん、
みんな幸せになる。
でかいでかい話でかい。
だからもう始めましょう。もう今だってまあチラッと言ったけど、今システム5ってこの大日本の代理店の場所でミックスプレイ6-2ちょっと安いやつ今在庫ありになってます。買いましょう。19万
今選手買うんだったらこの19万に行ってたんだよね。
19万に行って後悔を述べてたかもしれない。
まあ、そういう意味では良かったかもしれない。
そうだ、20万買って上があるってちょっと悲しすぎるよな。
確かに。まあそうですね、あの非常にまあもうもはや変わった趣味でもないかもしれない、もうそのうちメジャーになるかもしれない、明太さんの趣味の話でございました。
はい、皆さんぜひ始めてください。
はい、このラジオの感想は X のハッシュタグ、メデラジでつぶやいてください。メデがひらがな、ラジはカタカナです。
はい、ご意見ご感想、メジャーリーグの事件以外の、普通歌はぜひメールでも送ってください。
はい、
メールは、メデラジのホームページのトップページにメールフォームへのリンク貼ってあります。そちらぜひお願いいたします。
はい、めでたいひそやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやか TYC のお話なんですけども、この放送が流れる頃にはもう終了してるんですけども、千葉テレビ、チアの、千葉テレビさんでチアアップインディーズクールというインディーズバンド応援番組がございまして、そちらの最終回が放送されました。3月28日に深夜に放送されました。でその番組の流れた内容と全く同じ内容が番組の YouTube で流れておりますので、ぜひご覧ください。まあ、TYC のライブ映像がねおそらくまあ1分近く流れるんですかね、流れますので、はい、ぜひ、チェックしていただければと思います。
まあ、ひそやかさんっていうか TYC がもうついに地上波デビュー、
地上波なんかね、その一応その その地上波 の, その番組概要欄テレビ欄的なところに名前が載るから、
はい、ね、
そのテレビ業界的にはそのなんか実績になるらしい。
あ、でもテレビ出たよって本当に言っていいってこと？
やんらしい。なんか次テレビ万が一、まあ、次テレビ呼ばれる時も、あ、過去にこの地上波に出たバンドなんだなみたいになるらしい。
だから本当に多分ニュースの後ろでもう映り込んだとか、あの本当に
エキストラとかの扱いじゃないらしいです。
ああ、それめちゃくちゃすごくないですか、ね、
めちゃくちゃありがたいです。
じゃあぜひあの、まあテレビ見た人もぜひ YouTube で改めて見てください。
はい、
はい、めでたいの方は、まあ完全にダマで曲作ってて、完全にダマでちょっととあるもにょもにょしたんで、多分まあそこまで言えるけど、そこから先言えないんで、まあ少々お待ちください。多分、
はい、
数ヶ月お待ちください。はい。では曲なんですけど、まあちょっとストック、過去のストックからなんですけど、多分1年ぐらい前に多分流した曲で、まあ、私のめでたい作曲の識別詞っていう曲ですね。普通になんか、いわゆるテクノというか、その、いわゆる管弦楽曲じゃない方のメタデーが出てる曲なんですけど、
あ、
これ当時ちょっと実験的に途中の、間奏部分というか、そこでその辺の路上で撮った音源使ったりしてて、多分初めてそういうことを実験的に試してみた曲だったりするんで、まあ今日話した内容と照らしてるとちょうどいいかなと思ってまた出したいと思います。
はい、
そうです。これ作ってこのラジオでだけ流してどこでも公開してないってもう思い出したんで、ちょっとどうするか考えときます。
あ、そうなってる。
とサウンドクラウドで出してもな、ちょっとそうですね、ちょっと やりようは考えておきます。ちょっともしかしたらこの収録と同時に何かどっかで公開するかもしれないです。
はい、
では改めてめでたい作曲で、識別詞、こちらでお別れしたいと思います。めでたい第123回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでの歌は私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。